さて続いてはキャリコンに聞くがんと仕事。がんと仕事、治療と仕事の両立を目指すあなたのために。皆さんこんにちは。がんと仕事、これは多くのがん患者さんにとって両立を目指したいことであり、今のがん対策の大きな課題でもあります。前回は今後がん治療と仕事の両立を目指す方々にとって心強い味方として活躍が期待されているキャリアカウンセラーについて、キャリアカウンセラーとは何ぞやというようなことをキャリアカウンセラーの服部文さんにお伺いしました。続いて今回からがんと仕事について服部文さんに踏み込んでお話を伺っていきたいと思います。服部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこのがん患者の就労問題ということが今社会的にも非常に注目されていますけれども、注目されるようになったこう背景であるとか、今の国の方針はどうなっているのかということから伺っていきたいと思うんですが、
はい、ぜひお願いします。
この国のがん対策にがんと就労ということが入ってきたのは2012年に策定されました第2次がん対策推進基本計画からですよね。
そうですね。そこで国の方針になってきました。今はもう2人に1人が生涯に何らかのがんにかかる時代ってことを言われています。で、そのうちの3分の1がですね、実は65歳までの就労可能年齢、今定年も伸びていますよね。
そうですね。
はい。ですからそこまでで3分の1の方が罹患するというようなデータが出ています。だから平たく言うと全体の6分の1の方が仕事をしている時にがんになるということなんですね。
大きな数字ですよね。
ですよね。本当に人事じゃないと思います。でもそれは心配するばかりってことでもないと思うんですね。国立がんセンターの調査でも明らかになっているんですけれども、今がんにかかる人っていうのは確かに増加しています。それは高年齢化のことであったりとか、いろんな影響があるんですけれども、実は亡くなる人っていうのは徐々に減少しているところでもあるわけなんですね。つまりこうなるとどうなるかと言いますと、がんにかかりながらも普通に生活をしているがん経験者そのものが増えているということなんですね。
そうですよね。今薬物療法などが非常に進歩しまして、がんが完全に治癒するということでなく、もしこう進行がんを抱えている方でも薬で抑えたりして長くがんと向き合い仕事も続けられるという現状が続くわけですよね。
そうなんです。本当にどんどんがん医療って進歩しているんですよね。本当にいろんな効果的な薬、今おっしゃった治療ですとかね、どんどん開発されているものですから、でまた抗がん剤の影響ですごく吐き気があったりだとか、いろんなこと心配されることもありますけれども、やっぱりそれに対する効果的な対策っていうのも進んでいます。副作用を抑えるような支持療法って言い方をしますけれども、そちらの方も発達しているんですよね。
そうですね。支持療法が進んできたというのはがん患者にとって福音だと思います。分かりにくいんですよね。でもこの支持療法というのが支えて持つと書いて支持療法という、がんそのものに伴う症状や治療の副作用の予防策とか症状の軽減をしていく QOL と言われる生活の質をなるべく下げないで治療していくということですよね。
そうですね。本当にそれが10年も前だと、その抗がん剤治療のためにもう入院しちゃって、でも医師の指示の下で管理下で過ごしていくっていうことをしてたんですけれども、今通院治療センターなんかが増えてきているっていうのも、そういうことからも言えるわけなんですよね。
そうですね。外来化学療法という言葉がこう耳に馴染んできましたものね。
そうですね。通院でこなしてるっていうのはすごく多くなってきています。
今後もさらに進歩することが予測されると思うんですけれども、キャリアカウンセラーの立場からはこれをどう考えていらっしゃいますか。
そうですね。まあ、こうした流れから日常生活を送りながら、まあ、そうなると仕事もしながらで治療も行っていくっていうことがますます無理のない状況になっていくってことが言えます。
ですから仕事ができる、治療と仕事を両立していこう、これがまあ普通の姿勢ということになってくると、やはりいろいろ個別性というものもありますから、こういう場合はどうしたらいいのかとか、こういう場合はどういうふうにしたらうまくいくんだろうとか、悩みや問題も生じてくると思うんですよね。その時にこう誰に相談するかということも重要なことではないかと思います。
そうですね。本当にがんって個別性が高いですし、その現れる症状ですとか苦しみとかも全然違うものですからね。抱えられる苦しみが違うと、またそれが自分で抱え込んで孤立してしまうっていうことにもつながりかねないということになります。ですから今おっしゃったような、どこに相談して自分なりの解決を目指していくかっていうところはとっても重要になってくることだと思います。
まあがんイコール死ではない時代になってきて、そしてまあ完全に治らなくても、こう通常言われる慢性病であるとか生活習慣病のようなものの中と同じような括りに考えられてきたということがあると思うんですが、まあ少し前の話で言えば、がんになったから仕事を辞めるというのがある意味こう常識だったような時もありましたよね。
はい、そうですそうです。だからその10年前の常識をやっぱり経験値として持っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですね。はい、ですからそうなると、新たにがんになった人に向かって、本当に大変なんだから、これをもう治療に専念した方がいいよって強く勧めるなんてことも、ね、はい、出てきてはいるんですね。で本人も不安なので、やっぱりその言葉に負けてと言いますか、それだったらやっぱり仕事に専念した方がいいのかなって言って自分で諦めていってしまうなんてこともよく起こっているんです。
そうですよね。はい、でも諦めて治療に専念して、そして元気になって、あ、まだ働けるかもしれないと、再就職を目指すっていうのも結構大変だと思うんですよ。
本当にそうです。まだ多少ね景気が良くなったといっても、やっぱりそんだけ潤沢なその労働市場として用意されているわけじゃないので、やはり何らかのリスクを抱えてその仕事を辞めたということになると、やはり同じような状態の仕事にもう一度見つけてそこに戻っていくというのはとっても難しいことになりますし、できることなら今ある仕事をうまくその職場と折り合ってやっていく方法、そこを模索するのがまずは大事だと思います。
まあ、簡単に諦めない、簡単に仕事を手放してしまわない、まあ、治療に入る前からそこをよく考えていくということが非常に大切だと思います。
はい、そうですね。
それともう一つ、国のがん対策でやっぱりがん患者の就労支援、仕事と治療の両立支援ということがこう謳われますと、こう都道府県なんかでもいろんな条例であるとか、県や市としてのがん対策とかにこう就労支援みたいなものも盛り込まれてくるんでしょうね。
そうですね。徐々にそういったものもやっぱり反映されつつあるなっていうのは実感します。ただ必ずこうすればうまくいくっていうのはモデルが今確立されているわけではないものですから、どこもが模索状態で、どうするのが一番効果的なのかっていうことを、いろんな手段を試しながら進んでいってるというような現状じゃないかなというところですね。
そうですね。まずはこのがんと仕事ということを考える上で、国の方針とか県のがん対策どうなっているんだろうと、まずはこの第2次がん対策推進基本計画というのがこうネット上でもアップされてますので、そこからちょっとこう読んでみるといいかなという気もします。
そうですね。
ありがとうございました。それでは次はですね、がん患者さんがどんな理由で仕事を辞めているのかなんかもご紹介をいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。